はい、それでは今日も配信していきます。最近はですね、ブログの方が、前回の放送、全然、前の放送でですね、YMYL、Google のアルゴリズムによって、下がってきたと、ブログのアクセス、PV 数がね、下がってきたんですけど、一昨日ぐらいからまたね、V 字で回復してきたと、めちゃくちゃな勢いで今増えてきてると、そんな感じでね、どうもね、YMIL っていうのは 何のことかっていうと、そのブロ、医療系のブログ、いろんなお金投資に関するブログとか医療系に関するブログとか特になんだけど、上位表示されにくくなったということね。検索順位が、めちゃくちゃ下がったと、県外に落とし入れられると、特に個人ブロガー、僕のような個人ブロガーの、医療系やってる人はもう全くアクセス稼ぎませんよみたいな、そんな状況だったんですけど、どうもそれが原因じゃなくてですね、エラー、ブログのエラーっていうのがあって、 Google の Search Console っていうのに登録していればそれは見れるんですけど、アンプエラー、アンプっていうそのとりあえず携帯スマホとかでブログを見やすくするって方、アルゴリズムっていうのが Google の方でされてるんです。それのエラーですね、それのエラーがめちゃくちゃ出まくるということで、それ修正したらね、治ったというか、アクセスがまた上がったんですよ。だからたったそれだけのことだったんだなとやっぱり思いました。ということで今日の本題はですね、先輩看護師がやってる、ことを真似して失敗する新人看護師が多いと、そういうことを、配信していくんですけど、その要はだからクリティカルシンキングって聞いたことある人多いと思うんですけど、これは看護師の授業とかでも結構習うことなんですけど、その意味は批判的な思考と言われてます。で、感情とか主観に流されないですね、物事を判断しようとする、そういった態度のこと。だから簡単に言うとですね、権力を持っている人、例えば職場で言うと先輩や上司、あとは世間で言うと大多数の、マジョリティですね、多くの人が口を揃えて言っている意見、これが正しいんだとか、そういったものに流されないで、自分で調べてね、自分の頭で考えて自分で調べて、今だったらネットとかですね、あとは本とか、もっといろんな人に聞いてみるとか、そんなことをして自分の頭で考えて、結論を出そう、答えを出しましょうと、そういう考えのことをクリティカルシンキングと言います。で、これ僕の事例で言うと、僕もですね、看護師として働きながら、こういうことが、よくあります、よく遭遇します。これは例えばもう、高齢の看護師とかになってくると、もう認知機能がちょっと衰えてくるんですね、これ、悪い言い方ですけど、どうしてもやっぱそういった面はもう50歳以上ぐらいになってくると、もう物忘れっていうのは人は当然増えてきますんで、これは誰でもそうなんですよね。で、患者に、もう寝たきりで、もう自分で何もできない患者、食事もできないような患者に、ジュースをね、与えるっていう仕事があったんです。そういう雑用も当然看護師には結構多いんですけど、でジュースはあげないといけないみたいな、昼にね、で、あれやったみたいな、おばさんの看護師に言われたんですね、もう昼にジュースやったみたいな、あ、やってないですって僕言って、僕も何も考えないでいつもそうしてるように、あ、やっときますよっつって、それやったんですよ。もうだいぶその患者は長いことそうやってね、昼にジュースを飲んでる患者だったんですよ。で、ただですね、飲ませた後に僕ちょっと調べたんですよ。この人なんか記録にジュース飲ませてる記録ないなと思って、 そしたらね、2、3日前からそのジュースはもう飲まなくていいことになってたらしくて、それ 昼ご飯がそのジュースだったんですけども、昼のもう処方箋自体変わってた、食事箋自体変わってたんですね。それでまあたったジュース飲むぐらいだったから良かったんですけど、うん、まあ要はね、まあ、そのおばさんもそれ知らなかったし、俺も知らなかったですよ、二人ともね。まあ、夜勤やってるとね、そういったことがよく起きます。例えば看護師のミーティングっていうのは昼間にしかないので、その時に決まった出来事っていうのを、まあ、共有できないまま過ごしているような、そういった状況っていうのは結構あります。うん、まあ、つまりまあミスを犯したわけですよ。やらなくていいことをやった。でこれってまあ誰に非があるってわけじゃないんですけど、まあどっちにも非はありますよ、僕とそのおばさんにも。うん、ただやっぱり僕にクリティカルシンキングができていればそれは起きなかったなと思ったんですよね。うん、だからそのおばさんが大御所だからって言ってね、全く疑ってなくて、うん、まあいつもずっとやってたと。だからそれが変わることはないだろうと思って同じことを繰り返していた。それが 2,3 日前に変わってたってこと。うん、でこれはまあ小さな事例なんですけど、これがまあ薬注射とか、うん、医療処置であったりすれば、まあ結構大きな大変なことにつながるということなんですよね。うん、なんで最初から自分で僕も調べたりねして、自分で考えて行動していればそういったことは起きなかった。うん、まあなあなあで行動するというか、うん、なんとなくいつものように行動しているとそうやってミスを起こす、医療ミスを起こしてしまう、まあ、そういったことが起きるので、とりあえず自分でね、自分の頭で考えるという癖、これは看護師に限らずねつけていきましょうということですね。でまあ、その例えば看護師じゃなくてもですよ、世間の多くの人が当たり前のようにやっていることって結構あるんですよ。例えばスマホで言うと、格安 SIM を使ったら、例えば月額って、僕とか今マイネオってとこ使ってるんですけど1600円ぐらいですね、毎月とか。まあ楽天モバイルでいうと1年間無料で使えたりとかね。で格安 SIM を使わなければ、大手キャリアドコモとかソフトバンクを使ってるってことなんで、まあ最低でも5000円から1万円ぐらいは確実に行くわけですね、ドコモとかソフトバンク au を使うと。まあ今後は安くなるっていうふうにも報道されてますが、それもまあどうなるか分かんないよねっていう話ですよね。なんで格安 SIM っていうのはもう数年前から、うん、もうあったんですね。で最初からそれにしていればかなりコスト削減できてたわけですよ。では月にまあ5000円ぐらいは得をしてた可能性があるんですね。なんで仮に3年前から格安 SIM に乗り換えてる人って、その5000円が積もってですよ、3年間で5000円ですから、月に5000円、うん、だから1年間で言うと6万ぐらいかな、6万ぐらいになりますよね。18万ぐらい損してることになります。格安 SIM 変えてないっていうだけで、3年間で18万損してるっていうことが、まあ、起きてくるんですよ。自分で調べて自分で行動してたらそんなことは起きてないですけどね。うん、知らず知らずにもう大多数の人がしてるからやっとこうじゃ失敗するんですよ、そうやって。あとは保険ですよね。医療保険とか貯蓄型の終身保険とか生命保険とか、そういったのにもう入る必要はない時代なんですよ。時代というか前からそうなんですけど、医療費が高くてもですね、高額医療制度とか、まあ、その働いてれば健康保険入るわけじゃないですか。なんで まあ、社会保険とか国民健康保険とか入るわけなんで、それでもう大体保証されてるんで、そんなに医療費っていうのはめちゃくちゃ高いとかそういったことはないんですね。なんでその毎月その貯蓄型保険とかに1万とか2万とか3万とか大きい額を、投資するよりもその掛け捨ての3000円ぐらいで買え月2、3000円とかでできたりする生命保険があるんですよ。そっちにかけて残りの浮いたお金っていうのがあるわけじゃないです。それは別に普通に、例えば積立 NISA であるとか投資信託とかそういった方、インデックス投資とかそっちに回した方が率がいいんですね、うん、なんでそっちに回した方が結局のところ貯蓄型保険に入るよりはよっぽどマシなんですよ。貯蓄の増え方が違うんで、だからまあそっちがいいよとかね。あとは35年ローンで家を買うとか、まあ、住む人とか場所とかその人の価値観にもそこらへんよるんですけどね。なんでこういった世間の大多数の人がやってるけど実はお金をかなり損しているパターンっていうのは世の中に結構あります。なんで、今の情報化社会では自分で考えて行動しないと損しますということにもかかわらずね、多くの人が自分の頭で考えることをしてないということで、もう10分になりますがこれぐらいで終わりたいと思います。皆さんもね、騙されないようにクリティカルシンキングやっていきましょうということで終わりたいと思います。